説教水瓶を運ぶ男宍戸元雄牧師です。
今朝の説教の結論はルカ福音書22章の10節、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が家に入るまで、その人が入る家までついていきなさい。席の整った2階広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさいと言われた。今日はこの水瓶を持った男の存在というものに注目していきたいのであります。一説には、さて杉越祭と言われている叙光祭が近づいていたとあります。本来は杉越祭はエジプトからの救いを祝う祭りで、民族の誕生を記念するものでありました。聖書の記述に従って子羊の血を入り口の2本の柱と鴨居に塗られた家は、神の裁きが過ぎ越していったことに由来して、これは出エジプト記12章、ほふった羊の肉は食べ物として食べる、そういう家族の行事に過ぎ越し祭がなっていた。叙光祭というのは酵母菌を入れないで焼いたパンを7日間食べる、そういう行事で、これは過ぎ越しの祭りに引き続いて行われていた。これもエジプトから導き出された時に急いで逃げねばならなかったという、そういうことに基づいてパンに酵母を入れている暇がないということを、まあ、記念する行事であった。後にこの2つが一緒になって杉越祭と言われている、まあ、叙光祭という表現になっていると言われております。杉越の祭りというものに、まあ、この叙光祭というものが、まあ、組み入れられていったというような事情であります。また七週の祭り、それから7週間後の、まあ、我々はペンテコステの祭りとして、キリスト教会ではこれを継承しておりますけれども、七週の祭り、そして借り入れの祭りというものがユダヤ教の、まあ、三大祭りであった。イエスはこの民族的なにおいて行われていたこの習慣、この場合は杉越の祭りに新しい意義を吹き込もうとしていた。またこれが弟子たちとの最後の食事になるということを主イエスは知っていた。主イエスはこの杉越の食事を用意周到に準備していたと考えられます。つまり主イエスは自分にとっては最後になるこの杉越の祭りに対して、それは神のご計画と神の意思がそこにあるんだということを明確にする、そういう意図をイエスは持っておられた。まず8節でイエスは弟子たちからの問いかけをきっかけとしてではなく、イエス様が自ら自分の方から弟子のペテロとヨハネを使いに出して杉越の準備をさせようとしたと書いてあります。その主導性に注目しなければならない。習慣の行事ではあったんですけれども、特にこの杉越の祭りに食事に際してイエスはその主体性を、主導性を持っておられた、発揮なさった。エルサレムの 市内のどこにその吸い越しの食事を準備しましょうかと弟子たちが尋ねた。ペテロとヨハネ、彼らが通った時にイエスは明確な一つの目印を与えられた。それが十節の都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行ってその家の主人に、まあ、要件を伝えようというふうに指示なさった。ここで注目したいことは、通常水瓶を持ち運びするのは、まあ、女性の仕事であったゆえに、男性が水瓶を運んでいる姿はすぐに分かる、そういう目印になった。そしてそれ以上に注目すべきことは、ペテロとヨハネがこの男に出会うと、そういうふうに翻訳されているのでありますが、元の言葉では水瓶を持ち運んでいる男が彼らに出会うだろうとなっている。つまり弟子たちがこの男に出会うのでなく、この水瓶を運んでいる男が弟子たちに出会う。この点で文語訳聖書はこのところを次のように訳しておりますね。水を入れたる亀を持ちつ人何時らに会うべしと。これが原文に忠実な訳であります。また長井直春個人訳もこのように訳しております。何時ら町にいらば水瓶を担える人の何時らに出会うべし、何時らに出会うべし。つまり水瓶を持った男が弟子たちに出会うと訳と、そういう意味なんです。出会うべしと、これは会うことになっている、会うべし、そのように定められているという、そこに神の強い意志、神の計画を示す、そういう翻訳をしているわけでありますね、文語訳聖書。そのようにこの定められている、原文では見よという言葉が、注目せよという言葉が書いてある。この事実を見よという気持ちであります。そういう翻訳が、その気持ちがこの文語訳聖書に表されている。これに対し新共同訳も口語訳も主語を明確にしていないけれども、あなた方はと、つまり弟子たちでありますね、あなた方弟子たちは都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う、口語訳や口語訳は出会うであろうと、まあこれから出会うだろうというふうな未来形に訳しています。そういうような気持ちです。しかし本来ここでは主語は弟子たちではないんであります。そうじゃなくて水瓶を運んでいる男が主語であり、その男が弟子たちに出会うことになっている、そういうふうに定められている、そうなっているんだ。ここでの主役は弟子たちが吸い越しの場所を探しに行く、そうじゃないんであります。そうじゃない、それはすでにイエス様自身が定めていたことだったんだというんであります。そのニュアンスをつかまなきゃならないんであります。ここでの主役は弟子たちが吸い越しの場所を探しに行った、確かにそういう状況でありましょう。しかしここで本当に聖書が言いたいことはそうじゃないんです。弟子たちが主役ではなくて、すでに神が、イエス・キリストがこの杉越の場所を定めていたんだということでありますよね。それが弟子たちに対するイエス様が 支持を与えているその理由であります。あくまでも神が用意した水がめを運ぶ男がここでは主役である。この事実を見ようと聖書は語っているんであります。弟子たちが水がめを持つ男を探すんじゃないんであります。そうじゃなくて反対に水がめを持った男が弟子たちを探し出すために、水がめを持った男の方から弟子たちに出会う、その水がめを持つ男が弟子たちに出会い、弟子たちはこの男に導かれて杉越のに定められたその宿に、その家に入っていくということで、このニュアンスであります。そしてその家の主人に次のように言えとイエスは弟子たちに命じた。先生が弟子たちと一緒に食事をする部屋はどこかとあなたに宿屋の主人に言っています。先生が弟子たちと一緒に食事をする部屋はどこでしょうか、どの部屋でしょうかと言っております。まあ、そこでの学者たちの推測は、多分この宿屋の主人もイエス様の何らかの関係があった方ではないか、多分そういう推測も可能でありましょう。そういう可能性もありましょう。しかしここで大事なことは、先生がそのようにいわば定めていたその部屋はどこかと聞いていることですよ。イエス様がどの定めた部屋はどこなんですか言ってる。それは2階の座席だった、2階の大広間だった。いや、すると宿屋の主人は席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに杉越の食事の準備をしなさい。13節、2人が行ってみるとイエスの言われた通りだったので杉越の食事の準備をした。それが今日の13節の最後の言葉であります。杉越の食事にはご承知の通り、まあこのほくられた肉だけではなくてですね、まあ苦菜である、苦しみを覚える野菜であるとか、そういったワインであるとかパンであるとか、そういうことも実はこれは来週の話になりますけども、実際的にどんな食事だったのかについてはまた来週話したいと思うんですが、まあとにかく杉越の食事の準備を弟子たちはしたんだっていう。すなわち杉越の食事について主イエスが全ての準備を整えていたということが分かります。杉越の食事の主導権を取っておられるのは主イエスであることが分かります。なぜそれほどまでに主イエスはこの最後の地上での最後の食事と思われる最後の晩餐というふうに言われるようになったじゃないですか。この最後の杉越、これは杉越の食事だったんですよね。なぜそこまでに、それほどまでに主イエスはこのことに心を傾けられたのかということであります。主イエスは今まで三度までもご自分の死について弟子たちに語られたことがあった。このプリントに書いておきましたように、9章22、43、45、51節、2番目には17章25節、そして一番近いところではこの18章の31節にこういう言葉が書いてある。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登って行く。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人はこれらのことが何もわからなかった。 彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことは理解できなかったのである。つまりイエス様がご自分のがエルサレムに行って、これから鞭打たれ、そして裁きを受けて十字架につけられるということを語ってきた、3回も語ってきた。しかし弟子たちにはそれが何のことかわからなかった。え、まさかそんな風になるわけはないじゃないか、イエス様が死ぬなんていうことは考えられないというのが弟子たちの気持ちであります。考えてなかった、分からなかったというのはそういう意味です。そのことは理解できなかった、考えられなかったからです。そういうことは弟子たちの頭にはそんなことは何もなかったんです。ただ神の御心にだけあったこと、イエス様の御心に、イエス様の中にだけあった、そういうことだった。語ったんだけれども、だから理解できなかったのは当然だ。この過越しにおいて、ご自分が異邦人の手に引き渡されて、侮辱され、鞭打たれ、最終的に十字架の上で殺される。その意味が弟子たちには理解できなかった。しかしここに、このヒントとなる言葉がある、わけですね。七節の言葉、過越の子羊をほふるべき女高祭が来たとか、ほふるべきと書いてある。これはほふらなければならなかった、つまり子羊を殺さなければならなかった、まあ、神殿では祭司たちが殺したと思う。例えば家では家長が羊を殺して、先ほど言ったように家の入り口の日本の柱に血を塗って、鴨居にも血を塗ったという、あの出エジプトの過越の伝承というものを守っていた。ここに必ずしなきゃなんないことは食事だったんですけれども、その前に子羊をほふるべきだったんだ。子羊がそこでは必ずほふらねばならなかったんだということですよ。それがべきという言葉に表されてますよね。そうしなければならないことになっていたんだという意味です。そう、子羊はほふらねばならなかった、殺されねばならなかったんだということで、実はこの意味を過越という古い伝承、弟子たちが守、ユダヤ人たちが守ってきたこの過越という、そういう繰り返していた伝承に対して、この意味をイエス・キリストご自身がほふられるべきなんだ、そのように予定されているんだ、そのように定められているんだという、このことの意義を、意味をイエス様は弟子たちに言いたかった、このことを明らかにしたかったというのが、地上における最後の過越、最後の食事の意味だったということであります。ヨハネ福音書ではこう書いています。イエスが来られるのを見て、ヨハネが言った、バプテスマのヨハネが言った、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、世の罪を取り除く神の子羊だとヨハネ福音書は書いています。今までの過越の伝承を、行事を繰り返したっていう、確かにそういうことを行ったんですけど、その最後の過越に込められた意味、意義、内容、それは世の罪を取り除く神の子羊がほふられねばならなかったという意味であります。この世の知恵の代表者であった当時の祭司長たちや律法学者たちは、イエスを殺すにはどのようにしたらよいかを考えていたというのが2節に書いています。 祭司長たちと律法学者たちが殺すということの、ほふるということの意味と、神が御子を、子羊をほふるということの意味は、同じ殺すであっても全く意味が違うんだよ。祭司長たちや律法学者は当時の知恵者、当時の知恵を代表するそういう人物たちであった、支配者であった。しかし人間の知恵は神から使わされたイエス・キリストをなくそうとする、そういう殺し、そういう存在をこの世からなくそうとする、そういうことを計画していた。これに対して神は世の罪を取り除く、そのために御子をイエス基督をほふるということを計画していた。この世の知恵者たちは救い主を殺すというそのことをしようとしていた。神はそういう人間を救おうと神の子羊をほふろうとしていた。この雲泥の差ですよ。同じ殺すじゃないですか。しかし一方は救いをこの世からなくそうとする、それが人間であります。そのことを行っていこうとして相談していたのが祭司長と律法学者たちじゃないですか。これに対して神はそういう人間の罪を本当にあがなって救って神の子供たちとしていく、そういう道を整えようとしていた。そのために御子イエス・キリストを犠牲にする、我が子を犠牲にする、その違いがここにあると思うんです。まさに十字架の言葉は、パウロは言ってますよね、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かだ、しかし救いに預かる者たちにはそれは神の知恵であるとパウロは後に言ってます。救い主を殺して泣き者にして自分たちの勢力だけを押し広げようとするようなことぐらいしか考えられなかったのが当時の祭司長たちと律法学者たちだったということじゃないですか。それが人間の知恵だったっていうんですよ。先ほど読んだ預言者エレミアの言葉は語っています。一体どこの国が神々を取り替えたことがあろうか、しかも神でないものと。ところが我が民は己が栄光を助けにならぬものと取り替えた。天よ驚け、まことに我が民は二つの悪を行った。生ける水の源である私を捨てて無用の水ためを掘った。水をためることのできない壊れた水ためを掘った。何年も前に預言者エレミアが語ってたんじゃないの、語ってた。まさにそのことがここで実現しようとしていた。これが人間だ。人間の本質が変わらないということをここで語ってるんですよ。救い主を捨てて趣味だ、政治だ、この世の事柄、そういうことに自分の思いのすべてをしか思いがつかないような、これが当時の最初たちは立法家たちじゃないですか。彼らは生ける源の水の源である神を捨てて水をためることのできない壊れた水溜め、それを掴もうとしていたんだ。弟子たちを導いた、水を運んでいた男は イエス・キリストへと導く命の水を運んでいたんじゃないですか。神は人間の妨害にもかかわらず、この救いを実行していくことを主イエスに命じられた。どんなに人間の知恵と技が、そして現実においてイエス・キリストを十字架につけて殺してしまった、この人間の技、しかし歴史はそこで終わらずに、神はこのイエスをよみがえらせて新しい命の道を私どもに与えてくださったんだ、備えてくださったんだ。これが福音でありますよね。我々もこれなしにはですね、救われないんですよ。神が我々のためにこの技を、この救いを、命を私どもに用意してくださった。このために私どもは救われる道が与えられているんだ、確保されていた、いるんだ。私たちは今週もこのイエス・キリストの命の水を十分に飲んで、信仰の命をどうか私たちも養われて、そしてこの世での良き戦いを、良き技を今週もまた続けていきたいのであります。お祈りいたします。